そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
あちこちと転んだり行き止まり、どっち行ってもほらまた残念でした。いつだってそうだろう、僕の声は届かないけど、それを立ち止まる理由にはしたくないんだよ。 Yeah, yeah。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
報告があります。
はい、
うちのねパーソナリティとして7年間活躍してくれた田中美希ちゃん、
はい、
3月27日に男の子を出産しました。
おめでとう、
おめでとう、
おめでとう。いやー、写真も見ましたけどちっちゃい。
ちっちゃいね、かわいいね。
いや、あれが
ちっちゃい子がすくすく育っちゃうんですね、やばい。
さよ朝会が出産前最後の特集だったっていうのもね、ちょっとこう運命的なものだったねっていう気もしますね。ということで、田中美希しばらくお休みで帰りますので、復帰できるかも正直ね状況次第なので何とも言えませんけれども、一応あのしばらくお休みになるということになります。一度ね挨拶本人の声で、ね、してもらいたいなという気がしますけれども、まあ、ツイッターとかそのまましてるはずなので、ぜひね応援してあげてください。ということで最終回どんどん迎えてますけれども、新番組ももうすでに始まってる部分がありますよね。
ちょこちょこと、はい、うわー、早っ。
先行みたいな感じでね、私銀英伝見ましたよ。
あー、どうでした？
あのね、
はい、
新しい銀英伝を頑張って作ろうとしてる感じはすごく伝わってきました。
あ、ね、熱意的なもの、
うん、そうですね、まあ、今作ろうとしたらこうなるっていう感じなのかなっていう感じもありますね。
まあ、昔なぞっても意味ないですからね、うん、そういうのは。
でもセリフはちゃんと昔のまま、原作のままっていうのが正しいかもしれません。
うん、
もちろんね、多分ね思い入れがやっぱりありすぎるわけでしょ、過去9作品に。我々というか、
まあ、クムさん世代というか、
に、まあ、好きだった人にはやっぱあると思うんで、そのどうしても比べてしまいがちにはなるんですけれども、でもあの新しい作品として考えていけば、今作ったらこうなるっていう感じであれば、こういう作品もありかなというふうになるんじゃないかと思います。あの、私は非常に、ね、楽しみですね。
あの銀英伝ってこれまで結構いろんな媒体でいろんな形で映像化してて毎回違うじゃないですか、はい、だから今回のやつもこう特色が出ているいい感じのアニメ化に最後まで見たら、お、よかったじゃんっていう感じの作品になってるといいなと思います。
そうですね、はい、まあ、いずれ特集あるんじゃないかと思います。こちらの方も応援していきたいですね。さあ、ということでいきましょうか。今日の特集は
ガロバニシングラインパート2です。
決めろ、会心の一撃。クークライブ会場限定シングル、スマッシュタイムマシン、好評発売中。
そこアニ。
さあ、ということで始まりました。今日の特集はガロバニシングライン特集パート2となります。前回の特集は2017年12月17日第11話まで視聴済みでの特集でした。
そこから
折り返し地点ではなかったんだよね。12話が折り返し地点でしたね。
でしたね、
はい。まあでもほぼ折り返し地点に近いところまでがパート1特集、そして今回は最終話までの特集となりますけれども、
はい、
もう一度振り返りますっていうかね、私たちこれあの最終話まで見まして、なおさら思うんですけれど、見てほしい、
それ、
うん、それ
めちゃくちゃ面白かったんですけどっていう
ねえ、このなんていうのか、ここ数年のアニメの中でもトップ5に入れてもいいよね、テレビシリーズの中 で
本当に、うん、このジャンル、 まあ、こういうジャンルの中でだったらマジ1位取れるぞみたいな、
あ、うん、そんな感じかもしれないですね、
うん、まあ、そもそもね今この時代にこのジャンルが少ないっていうのはあるんですけども、でも今までやってきたタイプの作品の中でもかなりレベル高い、
うん、高いね、めちゃくちゃ高いね、うん、そう、エンタメとして素晴らしかったんじゃないの、
うん、時代が進んで技術が上がって映像が綺麗になったっていうのはもちろんあるんですけど、それとはまた別にちゃんと作らないとこの良さは出ないよっていうところがもう十二分にあったから、いや見てて面白かった。
いやもうほんとしつこくやりましょう特集やりましょうって言ってよかったなって思った最終回でしたよ私、
うん、僕はこの特集の中で多分ガロはね1の時も言ってましたけど、うん、いっぱいあるからどっから見りゃいいのか分かんねえって見なかったと思うんですよね。
そうですよね、アニメにしたって3本目ですからね、これつながってるのかなとかだとちょっと入りづらいですよね、
うん、うん。見てよかったと思うわ本当に。
これねいろんなアニメありますけどもきっかけがないと見ない作品って意外とあるよね。
そうですね、
はい、だからこのガロに関してはもう確実にそのタマさんの推しによって特集行きというか、まあ、推しによって見させられ、もういいですよ見させられた感じ、
そう、そうですね正しいと思います、
は
い、
見させられで見始めたら、え何これは俺合うんじゃねえのと、まあ、合うだろって言われてた通りあったっていうところだと思うんですけれども、まあ、それで見たらすごいいい、まあ、昭和アニメ好きには確実にヒットする部分があるところだと思う。
昭和と、まあ、あと2000年代感ありますよね。
あ、うん、
そうかもしれないです。
まだね見てない人もいらっしゃるでしょうから、
っていうか多いと思いますよ、ね、そこはにの視聴者層から考えると、うん、あの見てなくていいで、今回の特集、まあ、冒頭だけでもと思って聞いてる方もいると思うんで、もうどんだけいいかという話だけを再度もう一度そのパート1特集を聞いてもらってもいいんですけど、そこでも同じような話をしてますから
そうですね、
はい、でも再度こうおすすめしておきたいと、ここ冒頭でね、っていうかね、うん、あの我々も最終回まで見まして感想としてはこう E が一番なんでまあそこの説明はもう後でいいかなと思ってていかに勧誘したいかですよね今頭の中ではね。
そうですね、これはね見てないのちょっと本当もったいないレベルなんですよね。あの戦闘アリーの、 あの24話続きもののストーリーもののジャンルの中では、うん、もう本当に良かったから、
どういう風に進めたらいいかなって思って、自分たちがこう過去見てきた作品の中でこういう作品を好きな人には引っかかりますよっていうのどうだろうと思うんですけれども、
はいはいはいはい、だってたら、いや俺はね見ててね、もう12話見た段階で、あーこの感覚あれだって思ったのはガンソードだったんですよ。
あ、
私も同様ですね、ガンソードです。
ガンソードってあれキャラクターみんな最初のファーストインプレッション視聴者 に対しても良くない印象を持たせるようなやつが多いしでキャラクター同士の中でもいい印象を持った出会いってあんまないじゃないですか。
大体まず主人公が全然こうかっこよくない
かっこよくないしね、あの元祖の主人公はなんかドレッシング全部かけて食うみたいな、ちょっと食べ方汚い人ってっていうなんとかもあったりとか
変なキャラクターでしたよね、ほんとね元祖度はね、
そんなに童貞だって名乗られても困るしっていう
まあそんなキャラクターがもうあの元祖度だったらもう後半からね、みんなで協力関係になって一緒のチームみたいになっていくじゃないですか、はいはい、あれってそこがもうそうなってきた頃には僕らもそのキャラクターに対して理解が深まってるから、その集団とその個々のキャラクターがすごく好きになってるっていう話だったじゃないですか、あれ。だからもう後半はもう楽しい楽しいって思って見てたんですけど、そうです
ね、だからガンソードもツークールをきっちり使ったような作品だったわけじゃない。
そうですね、
あれがワンクールだったら絶対あんなに面白くならなかったわけよ。
うん、そう思います。
この作品もまさにそうじゃない、
時間かけて描くっていうのをうまいこと使ってるって感じしますよね。
間に入ってるサブエピソードみたいなものがありますよね、今回の作品の中にもね。
はい、
その、まあ、ロードムービー的な物語になっていくわけですよ途中から。 最初はね一つの町の中でお話は進むんだけれども、みんなで旅をするようになる。でその旅をする町によっていろんな事件が起こるみたいなこともこの途中で始まるので、そこの中ではちょっとコメディチックなようなお話もコロコロ入ってるわけですよね。
そうですね、重すぎずっていう、
うん、みたいな話も入るので、そういうのはやっぱりガンソード的な感じはあるよね。
ありました。もうでもあれを味わえるとはちょっと思ってなかったのですごく嬉しかった。
まあ時代的なものもあるじゃない、やっぱりさ、そういう物語がツークールかけてね許されるのかどうなのかみたいな。
そうですね、ただでさえツークール作品が少なくなっている昨今。
そうなんですよね、
うん、ツークールたっぷり使って人間ドラマの描写をしっかりやれるっていうのがまず贅沢じゃないですか、
うん、
でしかもメインキャラクターの人数そこまで多くないじゃないですか。
うん、ガロはそんなに多くない。
結果一人一人の関係性の掘り下げがめちゃくちゃ丁寧っていう部分においてはむしろガンソード以上に重たいっていうか、こうやれた感あるね。
うん、
なんとなくスクライド感もあるなって思って、
はい、ああ、まあ荒野とかね、はい、そういうところがよく出てきたりとか、僕はスクライドとヨルムンガンドとあとシティハンター足して混ぜた感じっていうのもそのちょっと考えてて思ったんですけど、
うん、シティハンターはね、あの前パート1の時にシティハンターだこれって私が言ってたっていうのもありましたけれど、うん、まあ、まさかねシティハンターが映画化するとは思う、時代が来てんのかも今さ、またさ、
ね、
いや今こそあのちょっとやれやれ系主人公に疲れたみんなにはタフガイが来てるんですよ。
あ、いやかっこよかったよ、
クールでタフで時々3枚目を演じつつもめっちゃかっこいい男っていうのが今来てるわけですよ。
だって、うん、騒動のかっこよさですよ、まあ、ダサかっこよさって言っていいかな、
うん、かっこよいって言い切れないことも多いんですけど、でもやっぱ相対的に見るとかっこいいお兄ちゃんなんですよね。
もう最初見た時はもうゴリマッチョだし顔は猿っぽいしみたいな感じであんまり好きなキャラ立ては全くなかったんですけど、もうオープニング変わる頃にはオープニングの最初のね正面歩いてこっち向いて歩いてくるソードの顔の頼もしさみたいなのは大好きになってた。
めちゃくちゃ頼もしいよね本当に。
スーパー主人公ですよね、本当にね。そうそう、
なんか本当スクライドのカズマをもっとあの成熟させていった感じやら、で僕がヨルムンガンドって思ったのはちょっとあのヨルムンガンドの仲間内の緩い雰囲気みたいなところもちょっと似てるかなって思ったんですよね。
結局主人公の年齢の問題はあるんだろうなって思うんですよ。
ソード29歳ぐらいらしいですね。
あれで29、もっとあってもね、
もうちょっといってそうに見えますよね。
でもまあ、30近くアラサーなわけでしょ。
まあいろいろ経験してきた感ありますよね、うん、やっぱりね。
っていうかソードのね若い頃の映像をねやっぱりこう作る目見てますと出てきますけれども、あ、うん、こんな若い時期があったんだっていう風なね感じがあるので、そこから彼が成長してやっとあそこまで来た、だからまあ人生いろいろあったに違いないわけですから、
う
ん、そこはね
描写が結構、
うん、
辛い描写じゃないですかあれって、ソードの。
そうなんです、
過去の描写一瞬しか映らないとはいえ、はい、でそれを乗り越えてきたんだったら、そして今この状況で困ってるのがあの人なんでしょ、じゃあ折れるわけないよねっていう、
かっこいいんですよ、やっぱ主人公はこうじゃないとみたいなね、その、うん、ある種若い主人公でなぜそんなに彼が強いのかみたいな部分、まあこれはそれはね作品によっては全然それでいい作品もいっぱいあるんだけれども、そこがちゃんとこう年齢を経てきた主人公であるっていうかっこよさみたいなものがちゃんと描かれてますよね。
揺るぎない主人公担当がソードじゃないですか。それに対して成長する主人公枠でソフィーちゃんがいるっていうバランスもいいなって思うんですよ。
いやー、こんなもう本当みんなそうだけど可愛いなって思っちゃった。最初見た時はあ、こういうキャラはめんどくせえんだよなとか思ってたのに
絶妙に可愛いよねソフィーね。
ね、パート1特集の時のコメントを見てたんですけれども、ソフィーがどうなるのかというお話はね、当時予測みたいな話をしておりましたけれども、
出ましたね。
結局当たりでもあり外れでもあったね。
半分半分ぐらいですかね。もうひどいことしないでって言ったのに
思った以上にひどかったよね。
ね、脚本書いた人許さないぞって思うぐらいひどいことしましたね。
いや、えぐいなと思って見てた。
うん、
いやでも話めっちゃ面白かったですよね。
いや面白かったっすよ、うん、
あのお話的にこうなんていうのか、まあ、最初のところにちょっと出ました電脳空間みたいなの出てきて、うん、ね、こういうポップな感じも描くのかなぐらいな感じはあったんですけれども、最後の方まで来てみるとこの世界観の中にあるね電脳世界的なものっていうのはあれじゃない、ゼガピンとかに出てきそうなお話なんじゃないのみたいなさ。
ああ、そのまあ似てる要素ありましたね。
うん、そこまあ攻殻機動隊でもいいですけれども、
うん、
まあ攻殻機動隊というイノセンスの方だよね、どちらかって言ったらね。あんなようなお話が最後の方では展開されますし、
まあ、そこで置いてきぼりにされない、見ててなんか急にこんな話が出てきたびっくりっつって置いてかれた感がないのは、やっぱその最初の一発目で見せてるからっていうのがあるんでしょうね。
そうですよね。
その辺の印象付けはむっちゃこの作品はね、うん、あのうまいと思う、この他の話題に関しても、
うん、結構なんか突飛な話は出てはくるんだけれども、
え、こんな話すんのって思わせときながら、でもそこまでなんかその意外で止まるんですよ、ちゃんと。
うん、
この展開はないわってならない、
これもありだよねって感じでいくっていうね。まあその結果があの結末につながっていくんだっていうふうにして思えば、当然ね、このいい話もあれば悲しい話も後半はいっぱいあるわけですけれども、はい、でも最終的にはこう勇気をもらえるようなお話で終わるので、見てて絶対後悔はしないという作品ですかね。あとね、映像的にもねすごかったね、かっこよかったね。
めっちゃかっこよかったですよね。あの墨絵っぽい表現だったりとか、はい、一部バトルシーンでえそんなことやるのっていうのとかもありますし、あとやっぱバイクチェイスみたいなの、
うん、
あれ好きなんだろうなって感じ
ね。
バイクも車もね、
車やばいですよね。めっちゃ上飛んでたりしましたけど、
あの車のシーンなんかはさ、あのレッドラインを思い出させられたなとか思いながら見てましたよ、私は。
めっちゃ激しかったです ね,
ねえ。なんかね、あの確かに今まで見たたくさんのアニメのああいうところこういうところみたいな部分というのは入ってるんですよ。でもおかげで見やすいんだよね、うん、
ある程度の安心感みたいなのにつながってますよね。
うん、そうなんですよね。そのオマージュとかそういうのじゃなくてね、ちゃんとこうそういうアニメをたくさん見てきたからこそ楽しめるものみたいな要素になっているのかなっていう気がしますけれども、
エフェクトとかもめちゃくちゃバリバリ効いてるんですけど、昔見てすごいかっこよかったなって思うカラスとか思い出しましたね。
ああ、あれは良かったな、戦闘
アクションかっこいい作品は確かにね、あ今でもありますけれども、こう全体的にスタイリッシュでかっこいい作品ってなかなかこう作りづらいじゃないですか。あとしかもそれにストーリーが伴うっていうさ、
どれか一つっていうのはこうあるんですけど
ね、確かに
全部いいよっていうのは本当になかなか、よほどの幸運な環境がない限りうまく回らないじゃないですか。
そうなんです、キャラクターまでいいっていう風になっていくとね、
これは幸せな作品だと思います本当に。
はい、というね、冒頭かなりかけながらこうね、ぜひ見てほしい活動をしましたけれども。
そうなんですよ。
大魔や大魔。
見て面白かったよねっていう話をしたいんですよ。
そう一緒にね。ただね、これこんないい作品なのに、なんでこんなに話題にならないんだろうって思ってたんですけれども、これテレビ東京系なんですよね。
あ、そうですね。
はい。で、まあ、ただでさえ地上波での放送局が少ない上に、いつもだったらやってそうな BS11 でやってない。
あ、単純に見れる場所が少ないんですかね。
そうなんですよ。あとはね、 CS BSCS ではやってるんですけど、スターチャンネルとファミリー劇場なので、どちらも有料チャンネルなんですよね。
なかなか加入してるご家庭ってそんなに多くないのかな、どうなんだろう。
ケーブルテレビとか入ってる人は意外と見てたりするんですけれども、私はそれで見れますけれども、そうじゃないとなかなかね、別途入ってまで見ようとは、だからこうこの作品のために入ってくださいっては言いづらいじゃない、
まあ、見たら絶対面白いんだけど、でもそれこそガロっていっぱいあるから今入るのかっていうところも飛び越えていかなきゃいけない、契約もしなきゃいけないだったら、まあ、そうなんですよ、普通はいかないですよね。
難しいですよね。あとは毎週配信している最新話だけ無料みたいなものはニコニコとかでやってたみたいですけれども、
まあ、それも1週間経つと消えちゃいますからね。
そうですね、次の話が更新されると、過去のやつは有料になりますので、いわゆるその有料配信サービスに入っていれば全話見れるっていうタイプの作品ではなかったんですよね。
そうですね、
これもハードル高いですよね、今の時代はね。
一周見落とすとその次の話、あ、じゃあちょっと前見逃しちゃったしなって言って見なくなっちゃったりとかしますからね。
これお金出して見る価値はあるほどの作品ではあるんだけども、1話200円とか1話300円とか言われたら、全話見たら何千円かかかっちゃいますよね。
うん、いやまあそれ払っても全然面白いんですけどね。
ぜひ払っても見てくださいではあるんだけど、
そう、見た側の意見はそうなんだけど、うん、見てない人がそのお金を払うかって言われるとやっぱハードル上がるんだよなっていう。
上がるだろうな。どっかの配信サイトでね、こう、まあ、一挙配信とかだったらニコニコでやったりすることはありますけれども、でも期間限定でいいからね、こう Amazon とかがあのプライム無料の中に一回入ってくれたりとかすると非常に進めやすいんだけどなっていうのはありますよね。
あと公式もうちょっと宣伝頑張った方がいいのでは説俺の中であるんですけど、
うん、
そう ね、ガロシリーズがいっぱいあるからなのかもしれないですけど、もうちょっとこう打ち出し方がスタッフが頑張ってる感じだったよね、中の人たちがね、どちらかって言ったらね、うん、もう少し見せ方がとか、もうちょっとこう、まあ、例えば一挙配信でもいいからもっと定期的にやったりとか増やすことで見せる流れができたんじゃないのかな。ちょっとそこがもったいない、こんないい作品だからもったいないなみたいな。一応ね、今一番安く配信で見よう、全部見ようとしたら、テレビ東京がやっているアニテレシアターですかね。
あ、はい、
じゃこれ調べた感じだと多分ね、700円税抜きで今だったら見逃し配信で全話が見れると思います。
でも逆に言えばそこぐらいかって感じが。
そうそうそう、月額会員だからこう、まあ、とりあえず1ヶ月だけ700円払って全話見て、うん、もうこれだったら元全然余裕で取れますよ。
余裕で取れますね、確かに、
うん、
いやあとね、本当一つあの公式のページに僕は文句言わせてください。後半オープニングむっちゃかっこいいんですけど、それが公式のページから名前がわからないっていう曲名が嘘でしょって思って、まあ結構探したんですけどニュースの欄にないんですよね。ウィキで調べて曲名して、ね、コピーして iTunes に突っ込んだら出てきたんですけど、
これねあのサイト見づらいんですよね、すごくね。
そうですねそこはもうなんかガロは公式ホームページもちょっと僕は使いづらいな。ニュースでゲストキャラこの人が出てくれてますみたいな感じで頑張ってるんだけど、公式のページでそういうところを頑張ってもやっぱこの興味ある人じゃないとそのね見に来ないじゃないですか、うん、公式ページって、うん、そうじゃないところの宣伝をもっと頑張ってもっといろんな人に見てほしい、これはマジで
、はい、
久々に思った、まあ、ここまで
ね、もったいないと思うんだよねこれ本当にね。
言うて僕ガロこれ初ガロですから、ね、
うん、まあ私も完全に初画廊ですから初画廊の連中がこんだけ言ってるぐらいだからね、
うん、
まああの多分画廊シリーズ好きでハマってる人たちからすればもう十分こう情報はあるのかもしれないんですよね。
そうですね、
でも初めて入るものからするとやっぱり足りない感がすごくあるよね、
うん、見に行かないとちょっと分かんないって言ってみてもちょっと分かんないみたいなね、うん、ところがあるんで、もっとこう間口を広げていただければ、そう広げてほ
しい本当に、うん、はいというこうちょっとダメ出しまでしてしまいましたけれども
それぐらい好きになったということ
で、はいはい、ぜひ これだけの冒頭トークを聞いてですね、どうしても気になった方は日テレシアターで見ていただければと思います。
そこアニ。
さあ、ということでここからは本編の方内容を触れていきたいと思いますので、ぜひね、そこまで言うんだったら見てみようかなって思う方は一回ここで止めてください。
はい、お願いします。
はい、今回もガロファンの方たちから投稿いただいておりますので行きましょう。
ソッタンさんからのコメントです。ガロバニシングラインを初回から追い続けて、ついに最終回を残すのみとなってしまいました。長いようで短かったこの半年間で、このアニメは新しいガロの可能性をたくさん見せてくれたように思います。寂しくもあるのですが、それ以上に23話の素晴らしさに息を呑みました。炎の刻印の林監督を招いての23話は、アニメを今まで見てきた人にも、そうでない人にも面白く息つく暇もない展開でした。王道でありながら、予想のさらに先を走り続けるこのアニメシリーズを追い続けていて、本当に良かったです。最終回、そしていつかきっと来るであろう劇場版も楽しみです。ありがとうございました。
23話が放送された後、即コメントをいただきましたけれども、まあ、今回もそうなんですけど、ガロファーンってすごく気持ちいいなって思って、
うん、
まあ、スクライドの時もそうだったけどさ、まあ、普段ね、
すがすがしいですよね。
そうなんですよ、普段そこはに聞いてなくて全然いいんです。こういう好きな作品の時にガッツ応援行くぞみたいな、そんな感じの気持ちよさを持っている、すがすがしさ感っていうのかな、
やる気勢と行動力が伴ってるみたいなね。
でちゃんと押し付けすぎない感じのいい紳士感みたいなところがね、いいんですよ。そういうファンがいる作品はつい応援したくなるっていうのが、23話はもう最終決戦なんですごかったのはわかるんですけれども、まあ、その前ちょっと振り返っていきましょうか。12話以降、こうロードムービー的な物語が繰り広げられたお話、こう印象に残った話ありました？まあ、私はとにかく関さんのおっぱいおっぱいに関してはすごいなと思いましたけれども。
ずっと語ってましたね、あれ
ね。
ご参拝しなかったのって例のマダムだけですか？
あの、レディービオラね。はいはいはい。
今回来たおばあちゃんにすら一応ご参拝してたじゃないですか。すっごい顔してましたけど。
12話がそのおっぱい念仏の話だったと思うんですけれども、まあ、モーテルの話ですよね。
ああ、そこね。
人を置く。
まあ、うん。うん、あそこら辺もそうなんですけど、12話13話のあの僕、ジーナとソフィーの関係あるじゃないですか。
はいはいはい、
あれでもうジーナの描写が、まあ、13話でがっつりやりましたけど、もう12話の段階でこう、ソフィーとジーナの関係がすごくね、いいものになってて、ソフィーがジーナに対して信頼してたり、あの、憧れのお姉さ
ん
になってるっていうのをちゃんと書いてくれるのが、まあ、ああソードとソフィーだけじゃなくてこっちもちゃんと仲間になってるっていうのがね、やっぱ嬉しいですよね、あれ見てて。
確かにこの回サブタイファミリーですけど、本編中で話題になってた家族以外にもこっちもなんか家族として成立し始めたっていう意味でもファミリーだったのかもしれないですね。
あ、
疑似的なお姉さんみたいな感じじゃないですか。
うん、
あのジーナは出ている時と出てない時があったから、どんな存在としてこのソードとソフィーの旅に関わっていくのかなって思ってましたけれども、ここでほぼ一緒になりましたよね、これ以降はね。
そうですね、一瞬抜けましたけど、まあ、まあね、その時はもう絆が出来上がってる状態で抜けていくので、
うん、問題ないっていう感じだったと思いますけど、第14話は異色な回じゃありませんでした？
ちょっとびっくりしましたね。ああ、こっちの話するんだっていう、
ルークのお話ですけどね。ちょっと不思議ちゃんなキャラクターステラが出てきますが、
14話で、あ、いいなって思ったのは、まあ、ルークがなんだかんだ助けたりとかね、あのおじいちゃん気にしてたりとかするところも、あ、こいつやっぱいいやつだなって思うところもあったんですけど、やっぱあの最後のあの黄金騎士、魔界騎士かが落ちたホラーになったっていう存在、
はい、その説明がありますよね、そこでね。
そう、でそれを倒すときに、あのみんなの、あの、ね、一人で戦ってるんじゃないっていうのをルークが言い出すじゃないですか、
はい、
あれがやっぱ、ああこいつ成長したわって思って、
うん、大人になりましたよ。
そう、そういう考え方ができる人好きよ私って感じになって、 あの回で、ああ、ルークかっこよくなったなって思って、すごい良かったです、僕はあれ。
うん、ここでの成長がそのまんま最終回あたりの人間性の構築につながってると思うんで、不思議な回ではあったけど、結構大事な回だったなって、後になって思ったりもしましたね、ここら辺は。
うん。そして第15話、エルドラド。もう話題にね、ずっと出ていた、こう、謎の地、エルドラドがついに出てきますけれども、こんなすごい町だったんだっていう。
こんなサイバーな土地あるんだ、この世界にって感じでしたよね。
なんかね、こう、いまいちわからないっていう話は、この前回の時から言ってたじゃないですか。こう、アメリカの開拓地っぽくもあるけど、一体、そのね、年代がどのぐらいの年代なんだろうねとか、科学の発展度はどのぐらいなんだろうねみたいなね、
うん、
スマホは普通に使っているみたいだけれど、ネットはあるみたいだし、でも生活水準はどんなもんなんだろうみたいなことをいろいろこう考えさせる文化表現かなと思ってたんですけれども、なんだ、あるとこにはあるんじゃん、こんなサイバーな街っていうの。
都会って感じのね、
大都会って感じですよね。
とんでもない場所だったという説明と、ね、哀れな生贄のもとに三権の強さとキャラクターを説明していくかいみたいな。
世の中は弱肉強食なのよっていう話でもありましたね。
いや、最初出てきた時、ベゼル君は、お、ここからちょっとキーマン的なやつなのかなと思って見てたら、お、死ぬ、お、死にそう、あ、死んだわ、別に名前なくてもよかったやつだったわっていう。
まあ、確かにあの1話しか出ませんでしたから。
そう、だからあそこでやっぱベゼルの名前も出さないし、あの急に出てくるから、こいつなんだっていう興味で見せさせていく間に説明していくのがうめえなって思って、よかったですね。
あれ、ソードたちが先に入っちゃったら町の説明をこう一緒にやんなきゃいけなくなるもんね。確かにね。
そうですね。だからあ、上手って思って。
まあ、その後エルドラド界になるわけですよね、まあ、第16話17話っていう。
はい。
たださ、思ってた以上に人が食われているっていう部分は除けば、まあ、そこが一番問題なんだけれども、こうすごく近代的というか未来的な生活を彼らはしてましたよね。
うん。
どんだけなのあの世界はっていうか、あの文化があそこまで立派な街っていうのが他のところでそんなに描かれてないもんだから、エルドラドだけ特別みたいな気がしましたよね。
そうですね。選ばれたものしか入れないし、周りにはあの目指してきたけど中に選ばれなくて入れなかった人たちがいるっていう、
まるでディストピアのお話みたいな感じだったじゃない。
そうそうそうそう、だから
そこは入っちゃ絶対危険な場所なんじゃねえのみたいな。
そう、いいところに見えるけどこのままでいいとちょっと思えないっていうのはちゃんと感じさせてくれるのはね、
うん、そういう恐怖感、どこかうさんくささ感みたいなものがあるっていうのが、もう我々はこの手のドラマに毒されすぎているのでしょうね。あそこに入れればこう衣食住困らない感じじゃない。
ええ、まあ、食われるけど、恐怖ばかりでクラブに遊びに行っちゃう、
うん、食われちゃうけどね。
はい、選ばれちゃうから。
でも中に一生懸命入った人たちが悪いわけではないよね。
まあね、そうですね、
うん、
何かしたわけではないから、やっぱり人間を物理的に食べてるけど、
はい、
人間を利用していくホラーを見過ごしてはいけないという。
だからあれ、ホラーさえいなければまさにエルドラドだったんじゃないの。
まあ、あんだけがあったら、あそこからも他にもね広げていけそうですし。
もともとだってあそこのトップの理念は優しい世界だったんですよ。
そうですね。いや、あの今回の話結構毒だなって思ってさ、ある意味ホラーの食うのを許容できれば、それが共有できないといえば共有できないわけだけれども、意外といいこう世界が構築されてたんじゃないかっていうさ。
まあ、そもそも多分ホラーがこう根底の開発にいない状態で運用できてたら結構ハッピー世界だったと思うんですけどね。
うん、そう思ったんですよ。だからあそこまで廃墟にする必要があったのか的なね。
まあ、同じことをしようとするホラーに利用されてはいけない。
うん、まあ仕方ないんですけどね。こうだって あのリアルな都市自体もそうですけれども、あのネットワークの世界はすごく、ね、未来的な思考でしょ。その死体の山はともかくとして
うん、
そのね、バーチャルの中で要は暮らしていけるようなもの、しかもそこにダイブするための危機的なものみたいなものも大したものが必要ない。だって網膜だけでいけるわけでしょ。すごい、
携帯の画面からやられてたからな。
すごいですよね。すごい機能だと思うんですよ。まああとはそのね、一旦ダイブした後の体の保存がうまくいく場所さえあれば、もう意外とそっちの世界で暮らせるんだったらそっちの方が幸せなんじゃないのぐらいな人たちもいるんじゃないのっていうね。
そうですね。なんかマトリックス的な感じにもなりそうですけど、
うん、っていうふうなことまで考えちゃう。いやすごい技術なのにな、もったいねえな、ホラー目って思いながら私は見た特にね、こう人口の増大とか、こう食料不足とか貧困とかいろいろあればあるほど生きていくのが苦しくなるじゃない、
うん、
まあそういうところにホラーをつけ込んでいくわけですけれどもだってね、こう、まあ、キングというかお兄さんだよね、マーティンの理想としたものっていうのは叶ったわけじゃん、ある意味。
まあ叶ってたから妹連れてきてってなってたんで、
本当に妹のことしか考えてなかった天才だったゆえに取り込まれなかったっていうのが、キングと呼ばれているのはお兄ちゃんに違いないという予想は立てたわけじゃない。
はい、私はそうだろうなって思っていたんですけど、まあ残酷なことしますね本当にもうなんかこう、あの指輪をしてるとかいう話が出てきた時点で、あ、これはもしかしてお兄ちゃんまだホラーじゃないあみたいな、これはワンチャンス助かる見込みがあるのではって一瞬思ったんですけど、よく考えてダメだ、これはダメなやつだ、むしろどっちかというと良くない話だと思って、
ある意味お兄さんイコールキング&ホラーだったら憎むことが可能だもんね。
それもできますし、今までホラーに取り込まれてしまった人、ホラーになっちゃった人っていうのは救いようがなかったわけじゃないですか。
はい。
だからもうお父さんだろうが恋人だろうが、そのホラーはもう倒すしかない。で、倒していなくなった人っていうものを抱えて、そのホラーになった人のそばにいた、ね、身内は生きていくっていう話だったじゃないですか、これ。
まあ、
ここまで
記憶は忘れるけどね。
記憶は忘れるけど、うん、別の形で事故で失ったみたいな形になるけども、うん、って何かしらの傷を負って歩いていくわけじゃないですか。
はい。
ソフィーはもうここに来るまでにシスターを失っていたりとかね、してるわけですよ。
はい。
で、お兄ちゃんはもう僕らもホラーだと思ったらホラーじゃなかったというところでこれですわ。
うん、もう絶対これはソフィーちゃんにとどめを刺させる気なんだなっていうのが分かった時点で、本当やめて、本当やめて、お兄ちゃん一人にしないで、今一人にしたら絶対行っちゃうからダメだからってすごい思って、まあダメだったわけですよ。
しかもこう最後出てきた時にね、あのいやまあキングのデザイン俺おおすげええぐいデザインにしたなっていうのは思ったんですよね、あのお兄ちゃんが胴体から出てきた時に、
はい、
すげえデザインが来たなと思ったら、ずっとあれでお兄ちゃん胴体のところでアウアウ言ってんのかと思ったら妹の前で食われたしみたいな。
取り込まれていなかったからですよね、あのフリーザに。
そうですね、バイキンマンとか学校の階段の天の尺とか、
はい、
いろいろありましたけど
コロリとか、うん、
最後の最後まで彼はあの純粋にいいやつだったんだよね。
そういうことです
ね。そのね、こう妹思いのいい兄を殺さざるを得ないような状況に追い込んでいったっていう、ホラーはひどい。
だからまあ今まで僕はそのガロをね見たことがなかったですから、ホラーがどのぐらいなのかっていうのは正直この旅で出会ってきた、まあ言ってしまえば雑魚ホラーぐらいしか分かってなかったんですけど、あーって本当に下道なんだなこの人らっていう
精神的にね。
うん、
まあそういうこう心の闇につけ込んでいくようなのこそがホラーという存在なわけだろうね、結局ね。
うん、でそれを倒すからやっぱ話は締まりますよね。敵がひどければひどいほど、うん、
ですね。
うん、どこをそう ひどかった、ただただひどいだけだったらただえぐい話ですけど、 敵のひどさと、その敵をどうにかするっていう人間の覚悟と、後に残される人たちの描き方っていうところで、やっぱり作品が一段上に行くかどうかってかかってますよね。
そういう描き方は本当ね、うまかったんじゃないのかな。こうね、見ている方を傷つけながらも、ちゃんと最後は勇気を持たせるっていう意味でね。
うん。
笹メガネさんからのコメントです。バイクにまたがってホラーを狩る1話のアクションシーンのかっこよさに見入ってしまい、毎週楽しみに見ていたのですが、最終回まで見終わってみると、誰かを守ることのかっこよさがものすごく伝わってくるいい内容だったなと感じました。ソードの体格を生かした荒々しい戦い、ルークの華麗なガンアクション、ジーナの武器や車を使った変幻自体のアクションであったり、見せてくれたアクションシーンはどれもこれもかっこよく、実写ではできないようなアニメならではの演出の数々で、ソードたちの守りし者としての活躍をより盛り上げていたと思いました。また、アクションシーンのような見せるかっこよさだけではなく、どんな名でも、どんな過酷な状況でも諦めない、ソード、ルーク、ジーナ、そしてザルバや他の守りし者たちの誰かのために力を振るう生き様もすごくかっこよかったのも印象的でした。ソードがキングと対峙した時に、かつてのガロの称号を持つ魔界騎士であるレオン、ライコーからガロの鎧がソードに受け継がれていることがわかる演出が挿入されているのも、今までガロを見続けてきている人にとってはものすごくグッとくる演出になっており、ナイトのように自分のためだけに一人で戦っている者には出せない、受け継がれてきた守りし者としての思いも一緒に背負って戦う強さが表現されているのも、黄金騎士ガロの強さに説得力が生まれ、とてもかっこよかったです。ホラーを狩る魔界騎士のヒロイックなかっこよさ、人々を守るために戦う正義の心を持つ者のかっこよさ、ルークやソフィーのように旅の中で成長していく人間のかっこよさなど、本当にグッときた場面がたくさんあった素晴らしいアニメだと思いました。ありがとうございました。
いただいたコメント読むと、過去のガロシリーズを知っていればわかるシーンが盛り込まれていたみたいですね。こう部分的には、あ、これは前のキャラクターなのかなっていうのはこう見ながら思ってた部分もありましたけれども、
過去の黄金騎士たちっていうところで、あ、前作前々作のキャラが出てるっていうので、ちょっとワクワクしましたね。
ワンクルメで話題が少し出ていた妹のお話、
はい、
まさかここまで活躍するとは思いませんでした。
そうですね、会社がっていう話でまたガルエデンの話が出てきた時に、あれ、あの会社の名前は違ったけどなんかあんのかなと思ったんですけど、まあもろに出てきましたね。
はい、理事ですね。強いね、さすがソードの妹だけあって
精神的に強いですね、ほんと。
うん、
なんかね、あの過去の描写のところで、ああこれやっぱりソードはかっこいいなって思ったのが、筋トレをしていたとか、リジーの死を乗り越えて今ここにいるっていうのは、やっぱりああ信頼できるっていうのはすごく思いました。
だって細かったもんね、その
そうですね、ごつくはありましたけど、
ゴリラは生まれつきゴリラじゃなかったんだなっていうのに驚きもありましたけど、あれは、
いや絶対ゴリラのまま生まれてたと思いましたよ私は
途中でパンチで弾丸跳ね返してましたからね。
まさかあそこまで強くなれるなんて、あれやっぱり生みたいなステーキ食ってるからですからね、毎日
重さが違いますからね、食べてる量が。
うん、いやでも昔はそこまであんな感じのキャラクターではなかったんだと思いますよね、本当に。その、うん、あの妹を失って以降、今のソードになるまでの期間っていうのは多分すごい努力だけじゃない苦労があったに違いないと思うんですけれども、そこは本当興味もありますよね。
今ほど余裕がなくて、ご参拝的な遊び心がなかったんかなと、昔のソードは。
まあ、私はそう思います。うん、うん、でど何をきっかけで今のキャラクターになったのかっていうのは気になりますよね。ああいう、うん、
それこそあの一瞬の回想の中にテレビシリーズ1本分ぐらいの話があるんだと思うんですよ。ただそれは今回多分主人公がソフィーだと思うので、ソフィーの話として今回はしてないっていう感じなんだとは思うんですよね。本当に1本作れるぐらいのドラマティックな人生を送ってるんだろうなっていうのはめちゃくちゃ分かっ ったですよね。ここで
妹の話まさか最後にこうやって関わってくるとは思いませんでしたし、妹いなかったら助からなかったよね、ソフィーもね。
うん、でその妹が別れる、まあ結局ねこの話を解決しちゃうと妹と別れしなきゃいけないけど、そこに関する春巡みたいなものは全くなく、
そうだってね
2人とも納得づくっていうのが、
強いこの2人それは思いました。だって一応あの電脳世界が残っていれば彼女の記憶的なっていうか、まあ電子の生命的なものは存在し続けたわけじゃない。
そうですね、なんか作品によったらなんかね、あの人間以外のなんか人形みたいなやつの入れ物にみたいなのとかもあるじゃないですか、はい、そういうなんてこの世にとどまれるよっていう救いの手の一つとしてやるっていうのはありますけど、この作品本当その辺のいなくなった人、もうダメな人はもうダメな人でもこれから残された人の話っていう、その辺の締めっぽくならずにそれをやるっていうのはやっぱ見てて気持ちいいなって思いました。
ね、リジーはいなくなるけどいいのみたいな話は一切出ませんでしたね。普通にお別れしてましたからね。
うん、
まあその辺はこう魔界騎士の血が、ね、の絡みがあるからそういう部分に対してはしっかりしているのかもしれないけれども、妹の方もまあそれでもちょっとも
う出会った瞬間にお前の黒焦げの死体を俺はこの目で見たって落ち着いて言う兄ですよ、
う
ん、
言えちゃう兄ですよ、
ね、そう、その言えるようになったまでにはどれぐらいの彼の中で心の嵐があったのかっていうのを思うと、もうねこっちからはあのシーンに対してはかける言葉がちょっとないなっていう、うん、あそこのセリフす、もう関友さんすごいなって思ったんですけど、
いやいや関友さんのすごさは今回本当思いましたよ、ずっと ねあとこうまさかと思ったんですけど、ザルバとの別れですよ。
ね、あれあんなところで、
そうザルバ爆死すんのかお前っていう。
ザルバさんあんなに人に優しい感じでしたっけっていうのが結構歴代見てきた印象ではあるんですけど。
あ、そうなんだ。
あんなに口数多くないよそもそも。
子供にはかなわなかったのかなやっぱり。
いや優しい、ザルバが優しいみたいなのはありましたけど、あの関係もやっぱすごく良くて、ザルバもまたやっぱり人を守るものなんだなっていう感じがあったのがすごく良くて、
まあ、ザルバもだし、ほらジーナの、あの車もあの時点で壊れちゃうじゃない。だから
そうです、ね、
あ一気に足失ったなっていうのもあって、いやこの後どうするんだろうっては思いましたね、あの段階ではね。まあもちろんお約束的にその後どっちも戻ってきますけどもまあそのためにジーナは一旦退場したんだもんね、言ってしまえばね、
うん、
あれザルバの記憶ってどこにあるんですかね、こう指輪の中とかにあるのかな、そういうのがを取って持っていくのかなって思ったら何も関係なく出てきましたからしかもその今過去の記憶関係ないんだ、もともと持ってるんだっていうふうに思いながら、
あれはどうなったろう、え消えないのっていうのはちょっと驚き、
はい、新しいザルバで過去の記憶はありませんとかじゃないんだなみたいなねじゃああそこまで悲しまなくてよかったんじゃないの、
確かにね、ソフィーはまだしも、
うん、そうそうソードまでみたいなねソフィーは別に悲しんでもいいんですよね、知らないからね、
うん、いやでもザルバは本当最終決戦前も良かったですね、ちょっといつも一歩引いてるところから話してるみたいなキャラクターだからこそソフィーも一緒に行く方がいいでしょっていうのを自分で言えちゃうの、うん、
かっこいいよね、だから大人だよねキャラクターが全部ね、
そうですね、うん、子供だったやつも大人になって、本当だから成長した人と成長していく人っていうな描き方が本当に良かったです今回。
ルークが確か18歳ぐらいなんですよ、だから本当に大人になる過渡期のところっていうところで一番成長しなくちゃいけない時期にああいう経験をしてるっていうのがすごくいいなっていうふうに思って、
ルーク最初ただのカッコつけたやつだけかっていうイメージだったんですけど、こうどんどん好きになりましたね。
そうですね、一番第一印象から変わったキャラクターかもしれないです、僕は。ああいうキャラクターもう大体めんどくさいなって、あのずっと主人公に文句垂れながらみたいなと ところだと思う、うん、いうことが多いんで。
いや、2枚目キャラなんだけど全然中身が2枚目じゃないよねっていうキャラだよね、言ってしまえばね。と思ってたんだけど、あの、まあ、あとは2枚目だけで中身ペラペラとかいうキャラもいるわけじゃない
まあよくありますけど、うん、いやちゃんとね厚みはあったし、かっこよくなったし、そして可愛いところが分かったっていう感じですよね、うん、そう、彼が成長したところと彼がもともと持ってた可愛さっていうところが両方分かるようになって、やっぱそういうところが知れると好きになるよね。
そりゃもうチャイナちゃんも続婚ですわ、
ね、
そしてさ、最後の最後には着込んでましたよね。
あれ何なんすか、あれはお父さんのじゃないよね、あれね。
違いますよ、あの落ちた騎士の鎧はそのまま着れないからね、引き継げないはずなんだよ。だから他の人から引き継いだのか、それとも鍛えたのっていう感じ。あ、
歴代から引き継いだりするんだ、ガロって。
黄金騎士の鎧とか代々引き継いでるから、それこそアニメの一番最初のやつ、時系列的に一番最初になるグレンの月の主人公が着てたやつを引き継いでるんじゃないかな。ソード、
そう、その辺はあのガロ初心者全く分からずでも楽しんでいるっていう状態なんですよね。
ルークのあの騎士の鎧を着た後の戦いっていうものも見てみたいですよね、素直にね。
二刀流ですからね、アクション良さそうですよ ね。
あれも本当に魔界騎士になろうっていうふうに思うまでの振り切りっていうか、あのもともと、父親が騎士であんなことになっちゃったから反発もあったし、お母さんを継ぐっていうのもあって奉仕だったわけじゃないですか、はいはい、それを吹きって騎士になったっていうのの間に何があったの。ワンクール分ぐらいは絶対ドラマティックな話があるはずですよあれに関しては
そうですよね、まあ、今回はそこの話に関してはそのメインのストーリーではないから省かれたっていうことではあるでしょうけれども、まあなんか余裕で書けそうですよね、お話ね。
スピンオフでルーク主人公の話とかやってほしいな、すごい好きになっちゃったから、うん、
あとさ、私はジーナがさめっちゃ可愛くてさ、
いやーよかったですね、
最後のソードへのキスですよ
いい女ですよね、あれは
めっちゃいい女、
大人のキスじゃんっていう。
そう、あのキスを受けた時のソードのあの余裕な感じですよ、ね、別に驚いてっていうわけでもなく素直に受け取るっていうさ、大人同士だね。
あれソフィーがいないところでいろいろあるんだろうな
付き合ったりとか付き合わないとかじゃないんだろうけどね、もうね全然ね。
かね、いやあのジーナはそのね2クール目入ったあたりの話で子供に優しかったりとかいろいろ描写が増えたじゃないですか、
うん、はい、
さらにはね、あのクイーンと戦ってる時のブスっていう
私もあれすごい好き、
めっちゃ好き。あの別にクイーンって見た目顔はブスじゃないけど敵はブスなんだよっていう、
そうそうそうそう、
おめえは敵なんだっていうあの辺の闘志の現れみたいなところがかっこいいって思って、
ジーナの髪型も私は好きでした。最初なんだろうって思ってたんだけど、あのパッツンじゃないけどこうくるってなってるさ、
円を描いて
る、円を描いてそうそう、最終回では別の髪型になってましたけれども、久しぶりにこう、これをこの彼女はヒロインじゃないとは思うんですけれども、めっちゃヒロインでしたね私の中ではね、ジーナ。
いや、ガトリングガン持ってね、雄たけび上げてるのはゴリラでしたよ
強そうっていう、うん、
ソード見た目でゴリラだけどほらジーナ精神的にゴリラなんだなって思いましたもん。
お似合いじゃん2人、早く結婚しまえよ、
うん、ゴリラとゴリラから生まれる子供はきっと黄金のゴリラなんだろうなって感じですよね
ゆさんからのコメントです。最終回あっという間に終わってしまいました。本当に素晴らしい作品でした。最終話は今まで関わったアニメーターさんはもちろん、本編の半分以上の原画をパク監督が担当したと聞いて圧倒されました。涙が自然にあふれる回でした。私の推しはルークさんですが、14話でまさかの断髪、すごく驚きました。もともとかっこよかったのがもっとかっこよく、そして年相応になって可愛さも追加されてさらに好きになりました。23話では父親であるナイトと因縁の対決、勝負的には負けてしまいましたが、 ルークさんの選んだ道は父にちょっとは認められたのかなと思っています。ルークさん以外のキャラももちろん好きです。特にソフィーちゃん、彼女は守られるヒロインの位置なのですが、物語の鍵であるキャラですよね。自分しかできないことをして仲間や人を守りたいと、普通の弱くて守られるだけのヒロインとは違っているところがすごくいいです。ナイトはとてもかっこよく、ソードとお互いの強さをぶつけ合っての決着で熱かったです。最終回はキャラの魅力が詰まっている回ですね。23話以上のものを見せてもらいました。動きもキャラの心も本当に綺麗でした。ソードが主人公なのはもちろん、ソフィーちゃんの成長を感じられました。放送開始から一緒に追いかけたというか、歩き続けてきて、これからソフィーちゃんは奉仕を目指して戦い続けるという展開に。今まで一緒に歩いてきたのに、そこからは見れないのが本当に残念であり、応援したい気持ちでいっぱいです。続きが見たい、劇場版あったらいいな、いやきっとと信じています。ありがとうございました。
23、24すごかったですね。本当ね、
かっこよかった
ね。アクションも良かったし、物語としても良かったし、キャラクターの成長も本当がっつりね、あの途中出てきたキャラクターもワンシーン入れて成長してる姿を見せるっていうね。
助かってちゃんと働いてましたね。
ねえ、素晴らしい最終回ですよ、ね、本当に。
守られた人は生きていくんですよ、あの世界で。
ちゃんと拾うからね、お話としてね。
ファミリーの会の親子が一生懸命街で生活してるのとか見て、かなりグッときましたもん、ワンシーンでしたけど。
うん。なんかここまで見てきて、こう、キャラにすごく思い入れができちゃったもんだから、ここで終わりっていうのがすごく寂しいよね。
そう、だからこそ、あそこのルークの、忘れさせる雨みたいなやつ、
はい、
その方がいい面もあるんだけどっていう。
少なくともソフィーちゃんは自責の念に駆られないで生きていけるよねっていう、
うん、
お兄ちゃんが結局事故で亡くなったっていうことになってたから、その場合悲しくはあるけど、一応自分のせいだっていうことにはならないじゃん。
シスターが自分のせいで死んだっていうこともね、忘れているっていうことになるから、まあ、それはそれでありなのか、ありなのかっていうところではありますよね。
そうね、物語的にはそれはね、ソフィーにとって幸せなのかもしれないけど、もうすでにソフィーはいろんなことを経験しすぎちゃったからね、うん、そうはいかなかったっていうのが最終回のラストだと思いますけれども、思い出してもいいと思ってたんじゃない、ジーナも。もちろんあの感じからいくと、
うん、というかそこで忘れるっていうことを選んだまま生きないで、ちゃんと思い出して強く生きようとするっていうソフィーを信じてたんだと思います、そういう子だっていうふうに、うん、
まあちょっと時間は置いた方が良かったんじゃないのかなっていうところで、いい期間だったんじゃないの、
うん、
あのままそのままあのグループに入るというよりも
普通の生活をしてっていうね、うん、
じゃないのかなという気はしますね、
うん、あのタイミングで思い出したのにもなんか意味あるのかもしれないですね。ちょうど引き継ぎの保護者の方が来るっていうタイミングだったわけじゃないですか、あれ。
はいはい、うん、確かにね。いや、あそこに来るのが最初俺ソードなのかなって思ったぐらいだったもん。
そんな気使えるかな、ソード。
ひとところにとどまれないから。
そう、まあね、確かにねっていうのもあって、うん、俺ソードが来んのかな、ソードが来んのかなって最初思いながら見てたんですけどね。とかルークとかがね、この物語らしく未来に向かっていくっていう感じの終わり方をしましたけれども、敵のキャラクター良くなかったですか。
かっこよかったっすわ、
うん、
いや僕あのケンユーさんの、ね、ビショップがまあかっこいいなって思ってた。
わかる、最後まで余裕を持ったまんま退場していくっていう、
うん、
また来るんでしょ、分かってる、来るんでしょっていう期待にあふれた退場の仕方、
余裕あふれすぎですよね。全然一応負けたわけじゃん。
お前なんかしろやっていうね、うん、もうちょっともうちょっと動けって思うんですけど、
どれぐらい企んでたんでしょうね。それこそキングを倒させて自分が自由になるっていうのが目標だったのか、どっちに転んでもいいって思ってたのか、どっちにしても大物っぽいな。
俺はクイーンがね好きでね、
いいキャラクターでした ね、あれも
色っぽいぽいお姉さんでしたよね。敵に魅力があるのって大事じゃない、こういうのってさ、
うん、
そういう意味でこの ナイトクイーンビショップは美味しかったですね。なんか憎みきれないっていうのかな、まあ確かにひどいことはしてるんだけれども、こう名敵役っていうのかな、
まあ小物がいなかったっすよね、
うん、っていう感じはありますね。ただエルドラドキングだけはちょっとさ、まあラスボスだけあって憎みづらいキャラっていうわけじゃなくて、憎んでいいよっていうキャラでしたね。
あれもう完全なる邪悪ですよ。結果結構間抜けな倒され方したんで、ちょっと留飲下がりましたけどね。だってあの居間でくつろいでご飯食べてたらいきなりバサッてやられたみたいなことでしょあれ。
まあね、まあね、食ってたのはおいおいだけどさ。
なんかね、憎しみの黄金騎士とかじゃなくて、あれ黄金騎士って感じで死んでたもん。本当血も涙もないやつだったよ。
かっこよく死なせないっていうので、ちょっと本当に良かったって思いました。
あ、そうね、一番悪だったからね、そういう意味じゃね、
うん、本当ひどいですよね。だってマーティンにしたこと考えてくださいよ。妹の手紙とか偽装してまでああやって操ってたわけですよ。あの手紙誰が書いたんですか。
おお、それ三権の誰かでしょうよ。
ナイトは書かないでしょ、ナイトは。
いやいやいやいや、真剣に書いてたかもしれないし。
お兄ちゃん私は元気だよみたいな、きつい。
そうそう、丸文字で書いてたのかもしれない。
クイーンですよ、クイーン。有能なこう秘書官みたいな感じだったじゃない。
いや、クイーンが書いそう、頑張ってた感ひどくないそれっていう。だからといってね、最後 のビショップもね、
いやあいつならやりかねないですよ。腹立ちますよね。
ビショップが一番書いてたかもね、可能性的に、うん。ってことはまたビショップの暗躍が始まるっていうことだとは思いますけれども、ぜひねこのシリーズ次も見たいと思いますが、どうも、劇場版が一作決まっておりますけれども、その劇場版はこの作品ではないんですよね。
そうですね、この前の作品のグレンの月の続きの話になるんですかね、あれ、はい、
っていうことはですよ、あのまあ、皆さん書かれてましたけれども、劇場版はあるに違いないと思われるほど今までは劇場版が作られているってことですよね、テレビシリーズに合わせて。
結構可能性は高いんじゃないかと思います
ね。え、いや本当この作品ね、まだまだ見たいっていうか、本当あとワンクール分ぐらい見たいわって感じですよね。っていうぐらいにこうキャラクターのことが好きになってしまいましたけれども、ぜひ続きがあったらまた特集したいと思います。今日の特集は
ガロバニシングラインパート2でした。
そこアニ、そこアニサポーターズ募集中。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイト PR 欄からご購入いただけます。サポーターズチケットをご購入いただいた方には毎月特典音声そこアニ特別号をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあ、ということでお送りしてまいりましたそこアニです。ガロ、最後に出てきたあのイケメンは何だったんでしょうね。
何だったんですかね、あれ。
あれ何かの伏線があったんですか、ただのこうお遊びなんですか。
ないと思いたいんですけどね。
こうなんかこれを機にどんどん他のガロシリーズを見てみたいなと思っているところです。さあ、ということで、まあ、この作品も最終回でしたが、来週の特集は2018年冬アニメ最終回特集です。すでに最終回の特集をしましたゆるキャンとガロバニシングラインは除きます。一人一作品、この作品について語りたいという投稿をお待ちしております。投稿の宛先はそこアニ .com メニューバーにあります投稿募集からお待ちしております。最終回への投稿は500文字以下でお願いします。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、やっさん、大目財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、南之助さん、夜さえあればいいさん、なるなるさん、 奇術師ヤンさん、ニセクモスケさん、ネコヒタさん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
牧田光平でした。
ソコアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。